このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、今日は4月9日、桜がいっぱい咲いてきましたね。枚方市の天の川沿いもピンク一色です。武田幸男です。
長い挨拶ですね。山口誠司です。こんにちは。
はい、今日もね、スズメちゃんとね、ちょっとまだまだ下手くそな鳴き声のウグイスの声を楽しんでいただいてますよ。
久しぶりに、なんかスズメをちゃんと聞きましたね。
あ、本当ですか。もう今も外で鳴いてますけどね。もうスズメスズメ、
だからもう久しぶりだなと思って私ちょっと調べてみました。
おう、
スズメってどこに住んでるか知ってました？
うちの庭の裏とかね。
それは知ってる。それは分かってるんだ。世界中にいる鳥かと思った。で、昔なんか英語でスズメはスパローというんだって習ったような気がして。
そうなんですか。スワローズ、スワローはツバメだけどスパローなの、
って思って、なんとなくアメリカにいるイメージだったんだけど、アメリカにはいないんですって。ね、ヨーロッパ一番西はポルトガルで、ずっとヨーロッパは大体いて、でユーラシア大陸ずっとこっち来るんだけども、南の方はちょっと切れるんですよ。中東とインドはいません。
沖縄は？
沖縄いる。日本は全部いる。
へえ、不思議だな。
北側はロシアもいるんですけど、あまり北の方行くと寒いんで、北緯60度ぐらいまでしかいないと。で、ずっと来て、日本は全部いて、南の方はインドはいなかったのに、インドネシアとかまではいると。東南アジアと。そういう鳥だそうです。
なぜ
なぜかな、知らないな。なんせね、なんかスズメを研究する人意外と少ないらしくて、少ないのかどうなのか、もうとりあえず数も多くて分かりにくいらしい。
いっぱいいるね。
なんかなんとなく日本ではスズメが減ってるんじゃないかみたいなことで調べてる人もいたらしいですけど。
確かにね、一時、スズメ見ないなと思ったんだけど、今年は山ほどいてるね。
ね、なんかどのくらいなのかよくわからないんですけど、数千万羽まだいることは間違いないと。日本だけでもね。
うちの近所にその100分の1ぐらいいそうだけどね。どうかは知らんけども、
減ってるかなって言われてなる、そうかなと皆さんが思ったのは、まあ、少し理由があってね、昔は農根刈りしたら落ちもみ、もみが田んぼに結構落ちてたんですよ、でそれがね、今コンバインで刈るようになってからね、全然もみが落ちてないんですって、だから冬の餌不足になってるんじゃないかと。いう感じらしいです。
あとは昔はなんかスズメってお米粒を食べてたイメージがあるんだけど、
そうそうそう、だからお米の粒がめったに落ちてないんですって、今農家でも農村でも、
うちの近所のスズメね、何を食べてんのかなと思っていつもね、
ちょっと心配になるでしょ。
心配にはなってないけどね、いっぱいいるから、いっぱいいるから何か食べてんねんなと思って。
まあ、なんなんでしょうね、というようなことが、ホームページに載ってました。今日はブラインドテイスを支援している秋田ひろしさんがゲストですよね。
はい、そうですね。その後には、前回にもゲストに来てくださった方に会ってきました何人か、その後は山口さんの農家レポートですね、
いや、お役立ち情報です
ということで、お楽しみに。
お楽しみに。
暖かくなってきたので、今日はスポーツのお話ですよ。
なるほど。
そうですね。ブラインドテニスをね、ずっと応援されてて、ブラインドスキーなんかもね、サポートに入ったりとか、あとホーム転落のね、なくす会のチラシをね、配られたりとか、幅広く、視覚障害者のね、私たちをね、支援くださってる秋田博さんを今日ね、ゲストにお迎えしましたよ。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、長らくやられているということで、賞をお取りになったんですって。
う
ん、
そうでしたね、兵庫県障害者スポーツ協会の障害者スポーツ功労賞を受賞されたと。
はい、ありがとうございます、はい、
ね、功労賞って言ったらね、おじいさんみたいだけど全然違うね長いことやってるけどまだまだ現役でバリバリ応援してくださってるということなんですけど、
もうおじいさんになりかけてますから、もう実は還暦も超えてますんで、
はい、もうそういうことは、ね、ここでは秘密になっておりまして
還暦なんか超えたってね、全然若いんだもんね、
ですね。いや、私実は勉強不足でブラインドテニスをよく知らないんですね、なんとなく卓球とかね、二次元のものは分かりますけど、テニスってなんか成立するのかなって、
どういうふうにやるんだろうって感じなんですけど、そもそもブラインドテニスはどうやってやるんですか？
ですね、音が出るスポンジボール、音が出るって言うとおかしいですけど、打ったりバウンドすると音が鳴るスポンジボールを使って、先ほどこう2次元という話があったんですけども、ネット越しに3次元でボールが行ったり来たりすると、
やっぱり
それが大きな特徴のポーズ、ね、もう
ほぼ不可能に見えますね。
ねえ、ネット上だからね、視覚障害者の卓球とか転がすんですもんね。これを飛ぶんですね。打てるんですか？打てるの？
打たれますし、その打たれたボールをまたうまく返球されるんですよね。でもただしというところで少しこう簡単にするためというか、工夫されているのが、一般のテニスはワンバウンドまでが有効ということなんですけれども、いわゆる全盲のクラス、B1 クラスって言ってるクラスでは、3バウンドまで有効ということなんですね。ここが一つ工夫されているところで、一旦バウンドをして、あと2回バウンドする間にボールが飛んでくる方向を頭の中で思い浮かべて、
なるほど。
これね、先ほど音が出るっておっしゃってたんですけど、これは中に鈴が入ってるとかそういうもんじゃなくて、ボールのポンポンの音ですか？
ですね、平たくは鈴っていう表現をされてるんですが、このテニスができた頃は、先ほどお話に出た卓球、サウンドテーブルテニス STT のボールがスポンジの中に仕込まれてたんですね。
なるほど。
はい、ただですね、それを打つと、中でこうピンポン玉が損傷するということで改良されまして、今は硬いシェルの中に鉄球が入れられて、それが音源になって、打ったりバウンドするとカラカラと音が
鳴ると。じゃあ、打った時とバウンドした時は音がするんですね。
そうですね。
空中はしないんですね。
空中はですね、ボールが回転してると、かすかにですね、
かすかに。
なんかこう、擦れるような音が聞こえる。
でも、バンバンのしたところから、あ、ここにあるって分かるわけですね。
極端に。飛んでくる時分かるのかな？なんとなくこう普通だったら見えてたら、あ、こっち側に来るからそっち側にタタタタと行って打つじゃないですか。そういうことってできるもんなんですか？
はい、昨日もちょうど西宮で練習会があったんですけれども、ラリーが続くんですね。
分かるん、
分かられるんですよね、
感覚的に。やっぱりじゃあかすかな音も一つの条件ですね。
そうだと思いますね。
それでテニスって軟式と硬式あるじゃないですか。どっちのイメージに近いんです？
は
い、
ですね、イメージ的には、ルールとしてはテニス、一般的には硬式テニスって言われますけども、テニスの世界では硬式テニスのことをテニスと言うんですけども、
ああいう硬いボールなんだ。
ルールとしてはそちら寄りなんですね。
ボールがちょっと違うんですね。
そうですね、ボールともう一つ違うのが、まずコートの大きさ、
あ、はいはい、
すごく小さくしてあるんですね。一般のテニスのコートが約23メーターの長さがあるんですけれども、はいはい、それをこのテニスを作られた時には 13.4 メーターと、キュッとちょっと小さくしてあるんですね。
バドミントンと同じぐらいですか？
まさしく、バドミントンのダブルスコートと同じ大きさ
が、あ、そうなんですか、
そのテニスのコートの大きさですね。
なるほど。
ブラインドテニス自体の歴史はそんなに古くはないとお聞きしたような気がするんだけど。
これは日本で生まれたスポーツでして、
うん、
そこがもう非常にこうなんか嬉しいところなんですけれども、
うんうん、
私が聞いているのは1980年代にこうできたっていうふうに聞いているんですね。
へー、生まれてた、
まあ、
生まれてた、生まれてた。記憶はもうだいぶ
私もかろうじて生まれてましたからね。
かろうじてね。私もかろうじて生まれてたかな。
そうなんですか。
ですから、まあ、まだ若いスポーツといえば若いスポーツと言えるのかなという気がしますね。う
ん、で、日本初で海外にも広がってるんですか？
そうなんですね。私が関わりだしたのが2006年頃なんですが、はい、その直後ですね、普及に勤しまれてたプレイヤーの方がイギリスに紹介に最初に行かれまして、
ほう、
そちらでですね、なんか約束をして帰ってこられたようでして、
ほう、
はい、
欧米の普及はイギリスよろしくお願いしますと。
うん、ウィンブルドンだもんね。
もう日本、まあ、テニスの聖地ですから。
うん、
で日本からはまあアジアとか、あ、そんなところ、うん、オセアニアとか、そんなところに紹介していきますよというふうな約束をして帰ってきたというふうに聞いているんですね。
世界大会みたいなのもあったりして、
はい、世界大会っていうのも、まあ、正式と言えるのかどうかわからないですけれども、各国の人が集まって、世界大会と称した大会っていうのも開催され始めています。
そしたらすごいなんかあの急ピッチで広がりつつあるスポーツですね。
と思いますね。すごく愛されているというか、イギリスを皮切りにヨーロッパは、フランス、ドイツ、ポルトガル、スペイン、イタリア、様々な国で、プレイされてますし、アメリカ大陸へ目を移しますと、北米、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、メキシコ、はい、アジアではシンガポール、
うん、
なんかでもプレーされてる方が
なんかパラリンピックが近そうですね、
うん、すっごい短期間でブワーッと広がってる感じなんですね、
だと思いますね、すごく愛されてると思いますね。
なるほど。あの空中でね音がするようにした方がいいと思います？
はい、今できてんだもんね今。
私は基本的にはこうやっぱりバウンドの音で
それでいいのか、
そこからこうボールを追いかけるっていうところでいいんじゃないかな、
ね、あ、それで成立してるんですね。
はい、
秋田さんも目つぶってやっちゃう。
私もですね、たんまにですね、やはりこう、うん、いろんなことをこう経験する必要あるなって思いますんで、たまに目をつぶって相手のサーブをリターンしてみたり、
うん、
もしくはこうサーブを目をつぶった状態とかアイマスクをしてサーブを打ってみたりというふうなことはやってみます。
結構秋田さんみたいなサポーターっていうのはたくさんいらっしゃるんですか、日本全国で見ると。
そんなに多くはないのかな
でしょうね。
いろんな方出会うんですけれども、SNS の世界なんかでも出会う人がいるんですけれども、手伝ったことあるとか昔手伝ってたっていう話は聞くんですけども、継続してっていう方どうも少ないような気がしてますね。
私もそんな気がしてね、秋田さんにいつかね番組に出てもらわないといけないなとずっと思ってたところだ
けどね。ありがとうございます。
そうですか。
そうか。人口どれぐらいいてるんでしょうね、視覚障害者でやってる方もね。
ですね、私が出会った頃から常に300人と、日本では常に300人と言われ続けてますね。
でも多いじゃないですか。
まあ多いんですかね、この数字が。
多いんじゃない？
多いかどうか分からないですけども。
だって私自転車乗ってるけど、そんな300人も絶対いないもん。タンデム自転車、そんなあのガンガン乗ってる視覚障害者って、そんな100人楽しんで
るのかしら。そんなもんなんですかね。
100人もいてんの？何十人？分かんないけども。
まあ、その人口的に多いかどうかっていうところは、まあいろいろなね、この 視覚障害者の方の絶対数とかいろんなところで見たかなと思うんですけども、
そうですよね、
まあ、そんな中でちょっとこう感じてるのは、まあ、300人という数字よりも今こうプレイヤーの皆さんが割とこう高齢化していると。
あ、そうなんですか。
やっぱりそうなんですか。
へ
え、はい、若い人がなかなか増えてこないと。
なんでだろう、
なんでだろうっていう、
なんでだろう。あ、でもテニスってね、結構あの意外となんかめちゃめちゃ運動するんだけど長くされる方多いですよね、人生の中で。
そうなんですよ、テニスはですね、うん、まあ、障害者の障害ではなくてこう、うん、いわゆる生きていく上での
障害、
はいはい、障害の障害、障害スポーツと言われてるんですよね、非常に長寿、健康で長寿っていうのに非常に寄与するスポーツだというふうに言われてるんですね。
そうなんですか。
はい、そういう意味では、ブラインド選手も年を重ねて楽しんでいただいているというのは、これは非常にいい話でありがたい話、いわゆる QOL の向上というところで非常にいい話だと思うんですけど、その一方で、やはりこうスポーツの普及というところで考えると、先ほどパラリンピックなんていう言葉も出していただきましたけども、そこを考えるとやっぱりこう若い人たちにもっとこのスポーツを体験してほしいなっていう思いが強いですね。
う
ん、
やっぱ知っていただく機会がね増えないと参加者が増えないですね。
多分今そのやられてる50代だかね60代だかの方の若い頃っていうのはアニメでもテニスいっぱいありましたもんね。
あ
ー、エースを狙えとか、はい、なんだとかかんとか今、
はい、
武田さんらしいな。
キャピッとね、なんかキャピッとキラッとしてたね。
まさしくで、私なんかあのエースを狙いを見てテニス始めましたんで。
そうなんですか。
想像先輩。
そういうやっぱりこう影響もね、なんかこうあってもいいのかなという気がしますけどもね。
ウェアもね、可愛い。どうなんですか、ウェア今は。
やっぱおしゃれな人、おしゃれですよね。あのブラインドテニスのプレイヤーの中でこう、うん、全盲のプレイヤーの方なんかでも、
うん、
こう色使いとか鮮やかで、う
ん、あの
かっこいいウェアでやってる人も結構おられますね。
そうなんですか。
はい、どうやってこれ選んでくるのかなっていう、かっこいいと言いますね。
普段はね、そんなあのミニスカートチャラチャラは絶対履けないけどね、テニスするときは履けるぞみたいなね、かわいいのも着れるぞとかね。
そんな感じだと思います。
まあ、そういうところからね入ってもね、スポーツって楽しいしね。
楽しいですよ ね、
ね、そうなんです。ラケットは一緒なんですか。
ありがとうございます。そこもですね、ご説明しなきゃいけないと思います。
うん、
当初はですね21インチという、一般のテニスラケットが27インチ、まあ、それからすると6インチ短いっていうことは約15センチぐらい短いラケット、
うん、
でこのテニス始まっているんですね。うん、それはまあ、あの、コートが小さい、ボールがスポンジボールだっていうことで、それに合わせて短いラケット使いましょうと。
うん。
いうところで始まってるんですけれども、
うん。
ところが、欧米で普及したところ、うん、こう皆さん、こう、体格がいいもんで、この短いラケットじゃ辛いと。
うん。
今、あの、ラケットの長さが長くなったりというふうな方向ですね。
特にそのブラインドテニス用のラケットがあるということではなくて、
基本的には、いわゆる、テニスのジュニア用のラケットを活用しているっていうことですね。
面はそしたら一緒なんですか。
面の大きさほぼ一緒です。
へー、当たるんだね。
そうなんですか。スピードってどうなんでしょう、サーブとかの。
よくサーブ出るな。
サーブはですね、今あのテニスでプロのプレイヤーが200キロ以上を出ると、
うん、
一般のプレイヤーのレベルでいくとおそらく150、60キロっていうところかな。でスポンジボールで速いサーブを打つ選手が関西にいまして、全盲の選手なんですけども、
うん、
彼は一般の選手と同じように上から打つんですけども、100キロを超えるサーブを打つ。
うわ。
打ち返されへんやん。
打ち返せない。入ると私も打ち返せない。
あ、
でも入るのが難しくなるか。
結構入るんですね、彼はね。
あ、入るんですか。なるほど。
入るとノータッチエースですね。
はあ、エースを取っちゃうんですね。
取っちゃいますね。
へえ、すごいな。テニスしたい、したい、やってみたいとかね、体験してみたいとかって思ったら、
ね、
どこに連絡したらいいんでしょう。
まあ、日本でいうと、日本ブラインドテニス連盟という連盟、これはウェブサイトで見ていただく、うん、出てくると思いますし、近畿圏であれば、近畿ブラインドテニス協会と というふうに検索していただくと連絡先が出てきますし、各地に地域協会っていうのがありますから、
そうですか、
例えば地名を入れて検索していただくと出てくるんじゃないかなって。
なるほど。
テニスって絶対コートがいるじゃないですか、
はい、
練習場所も大体決まってるんですか？
定例の練習会の場所っていうのはそれぞれ決まってますね。基本的にはこのスポーツ、屋内スポーツ、体育館でやるスポーツで、障害者スポーツセンターと、そういうところの体育館を活用されているケースが非常に多いですね。
そうかそうか、テニスコートみたいにあそこまで広くないからいける。
そうなんですね。それとスポンジボールなんで風の影響を受ける、それと音を頼りにするテニスなんで、屋外ではちょっと難しいと。できないわけではないんですけれども、基本的には屋内スポーツということですね。
わかりました。大会とか普及体験会みたいなものってのは、ここのとこコロナですけどどうなんですか？
かなりここ 1,2 年は停滞してたんですけれども、この5月には京都府の宇治市で大会が開かれるというふうなことも決まってますし、
そうですか、
はい、関東の方でもまた大会が再開すると、茨城の大会を皮切りに今年は全国大会、埼玉の全国大会も開催する予定だというふうに聞いてます。
そうですか。またそういう大会通じてね、見聞きする人が増えるとね、競技人口が少し増えるかもしれませんよね。
そうですね、まあそんなことの一助になればと思って、私もこう SNS で情報発信したりというふうなことをしているところで、
なるほど、はい、
ぜひぜひ皆さんね、検索のキーワードお願いします。
ブラインドテニス、あとは近畿とか日本とか、はい、地名を入れていただくと出てくると思います。
なるほど、
ぜひね、行ってみてね。そのうちね、かわいいウェア着てね。
あ、出るつもり？狙ってます？
どうしようかな。
武田さんのあのタンデム自転車でのサイクリング姿もいつもあでやかでいいんじゃないですか。
やった。
じゃあ今度はね、後ろにねフリルのついたのでね、プリプリっといきたい。ぜひ、ブラインドテニスで皆さん検索してみてください。春からね、何かスポーツちょっとやって元気にいくぞって感じで、はい、はい、今日はどうも秋田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、自称どうもありがとうございました。ありがとうございましたじゃないですね、いつもありがとうございます、貢献していただきましてどうもありがとうございます。なんか山口さん食べてるんですね、
ちょっとね、ちょっと小腹が空いたので、戸棚の中を探りましたら、小池屋のじゃがいも心地、
めっちゃじゃがいもっていうやつですね、人気のやつ、
左の上の方にね、さらに芋の旨味が際立つ新って書いてあって、新商品なのかと思って出てるんですけど、前のを食べたことないからよくわかりませんけど、ま
あ、とにかく美味しいです。ジャガイモっぽいですか？なるほど、なるほど。先日、前ね、ゲストに来ていただいた中川圭子さんの舞台行ってきました。もうすごい感動したよ。山口さんも言っとくべきだったね。
あ、そうなん。
そう。
もうやってないの？
もう終わりました。あの、ね、今オンラインでは配信がねもうすぐ始まるんじゃないかなっていうことなんですけど、ね、もう舞台ね満席だったんですけどね、もうね初め舞台が始まるまではね恵子さん見えなくなってるので、白状で舞台の周りをねシューッと舞台チェックをして、その後は舞台袖に視覚障害と白状を置いて芸人若菜として登場っていう感じでね、もう本当にね戦時中ねお笑い芸人がね生きた時
大変だったね、
そうそう葛藤とかをね本当に胸に迫るね、まあ感動した。
一人芝居ですよね。
一人芝居だからもうすごいよ、もう緊張、もう息を呑むような感じだったね、もうプロ。
長いんですか？
1時間ぐらい。
ああ大変だ。
すごい
そうですか、
動画で見ていただくのもね、確か2000円だったと思うけど、一緒にいた友達はまた見るって言ってましたね。
そうですか。
そうだから私たち行ってきて、そのもうすっごい良かったよって言って、その次の日またね、他の友達たちも奈良行くって言って
そうですか。その、まあ、プロフェッショナルって感じしましたもんね。
本当すごかったわ、は
い、そうですか。
そう、その感動した後ね、またね、うん、北海道からね、おーちゃんが遊び大阪にね遊びに来てくれてたんでね、
うん、
おーちゃんのね、
大平さんね、
そうそうそうそう、全盲の旅するカメラマンですね、うん、おーちゃんのトークイベントをね大阪でやっててね。
あ、そうなんですか。そうそうそうそう、トークイベントやったんですか。
トークイベント、私らね来てよって言われて、なんか分からんとね言ってもう20代30代くらいの人がワンサが来てたね。
あ、そうなんですか。
すごい盛り上がってましたけど、面白かったわ。おーちゃん元気。
いいですね。なんか前の日、うん、私沖縄からライブ配信してるのちらっと見ましたよ。
あ、そうなんですね、うん、そのね沖縄朝に
行って大阪来た。
そう、朝のフライトでね沖縄立って大阪に着いて、大阪でトークライブして、もりもりでもりもりもりもりで元気いっぱいなおーちゃんに会ってきました。
今回は車椅子に乗ってるとかいうことはなかったんですか。
今回も車椅子だったね。
あ、うん、そうなんですか。
そう、
うん、誰か押してくれるんでしょうか、うん、
今回はね北海道からねおーちゃんファンがね一緒に来てましたね。
あ、そうなんですか。
おーちゃんと一緒にきっとねいろんなことが体験できるからね。だからね、もう彼が言うのにはね、僕は別にボランティアって言われたら腹が立つとか言ってね、僕は別に奉仕もしてないし、うん、ボランティアもしてないって言って、ただ坊ちゃんと一緒に回って僕も楽しんでるからボランティアとか、
あ、そういう、ね、その方が、
うん、そうそうそうそう、一緒に行ってた彼がね、だからね、僕が車椅子を押してると、あの介護の人とかね、ボランティアとか言われることがあるんだけど、そう言われると腹が立つとか言ってそうじゃないとか、そんなこと思ってないとかって言って、ね、やっぱし印象的でしたね、うん、そう、一緒に元気もらって一緒に楽しい思いをしてるだけだみたいな、そういう人がね周りにいっぱいいてるんだなって感じのトークライブでしたよ、うん、
素晴らしい、
うん、
そうですか。
そうそう、
お花見も今ですね。
そうそう、もうすごいわ、すごかったよ枚方市のね、天の川というのがあの枚方にございまして、
うん、
天の川ね、天からね川が流れてきてね、その周りはもうピンクピンクピンクピンク一色やというね、私には見えへんけど、おーすごい桜桜桜、すごいのはね、下川が流れてるでしょ、下にもあの遊歩道があって、上の土手の上にも遊歩道があるんだけど、そうするとね、はい、桜が植わってるでしょ、で傾斜のとこに植わってるわけじゃないんだけど、土手がね本当に何ですかね、堤防のようになってて、で、うん、すっごいあの背の高い桜が咲いていて、上を歩くと、うん、ちょうど足元に桜がどっさー、うん、
目線の高さでね、
そう、足元からもう目線までね、うん、もう、うん、もうね桜と戯れるぐらいね、
なんか桜ってあの根を張るんで、うん、土手が強くなるんですってね言ってましたね、昔徳川吉宗が、洪水が毎年来て大変で、
うんうん、
なんとか土手作ってもまたすぐ流れるからどうしようって言って、
うんうん、
桜植えて花見客をいっぱい集めて踏み固めようと、
そうそうだね、なんか聞きましたね、
そういう話聞きましたよね、
うん、
全国に川沿いにありますよね、
うん、あそこのはね天の川に咲いてた桜はあれはソメイヨシノじゃない気がするね、ぼんぼり状にねドサドサドサドサ咲くやつ、
なるほど、
お花も大きい、ね、皆さんの近くにも桜がやってきてるところもありーの、もうちょっと先のところもありーのだと思いますが、今日の歌はニルギリス桜です。
お役立ち情報。
ピコピコピコピコピ
コピコ。今日はね、私のおすすめのプランター栽培です。
うん、
ね、うちもね、なんか何気なく家の周りにプランターでいろんなものを植えてるんですけどね。
うん、
あんまり野菜買わなくていいんですね、うちは。でね、こんなものを育てたら簡単に育って便利よみたいなお話ししたいです。
はいはい、簡単で便利なのがいいね、やっぱりね。
強くてね。うんうん、まあ水やりはね、ある程度しないとね、場所、置く場所によっては水枯れしますけども、
うん、
まず我が家でいつも、買う必要を感じたことがないなと思うのは、うん、まあニラ、年中ありますね。ニラの話はちょくちょく。
そうだね、なんかいつだかもしてもらったような気がしますけども、うん、そうそう、
水仙の花と間違わない、
うんうん、はいはい、あ、そうそう、
間違っちゃダメよって話しました、ニラね。だからニラはの、畑に植えたり庭に植えたりすると結構ややこしくなるんです。見分けがつかなくなるんで、ちゃんとポットに植えるのがいいです。
ニラって種からまくんですか？
ね、
ニラ買ってきたのを植えとくの
いや、あれはね、根っこがついてないからダメですね。なぜならばあれはちょきっと切って出荷したらまた次生えてきて、
何回転するんだろう。
農家さんはもうその僕のとこ何年も持ってるよ、
う
ん、
豆苗だっけ、あれは何回が限度とか言うけど、ニラ、ね、はずっと
かなり、うん、多年草ですよあれ多分。
へえ、で株が増えていく、
うん、増えていってます。ちょっと根詰まりしてきたら分けて、
うん、
ポットの数が増えていってますけどね。
うーん、
うん、ニラだからね、実は最初はね、多分種だったんだろうと思うけど忘れてしまったんですよ。とにかく下1センチか2センチ残してチョキンと切って料理に使うんでね。
うん、
同じようにネギですね、うん。ネギはそれほどしぶとく何回もできませんけどね。
ニラ強いんだね、
うん。
虫にも強そうね。
強い強い。もう全然問題ないです。しかもね、買ったニラよりもね、はるかに柔らかいんです。
それは山口さんとこのニラがじゃないの、私とのとこで育ててもそうなんやろ
か。うん、だってもう出てきたらすぐチョキンって切るじゃないですか、
うん、
まあ、売ってるぐらいの長さになってきたら、
うん、
柔らかいうちに食べられるんです。
うん、
で、あとまあネギは当然やりますね。これはもう買ってきたネギを根っこのとこ 1,2 センチ残して植えてるだけですね、うん、もちろん種も売ってますけどね。
うんうん、まあネギはね、うん、根っこついてくるもんね、
うん、それで十分いいんじゃないですか、
うんうん、
それから青じそかな。
青じそな、虫つきそうな私イメージすごくあるんだけどな。
いや、割とスムーズに、これも
わさわさっとなりません？そうそう、青じそ
わさわさっとなります。結構50センチぐらいまで丈が伸びて、うん、育て方にもよるんでしょうけど、結構葉っぱがちっちゃめでなったりいろいろですけどもね、
うんうん、
とりあえずこれもさっきのあのニラと一緒、カチカチというか硬くならないうちに若い葉っぱを選んでちぎって食べるから結構美味しいですよ、う
ん
う
ん、それってね、今3つ出てきました。これでプランターいくつ使ってるんですか？
ニラは専用がいいですね。
うーん、
ネギ、ネギ
専用って結構プランターって私、うん、頭で思い描いてるのは横 40-50 センチの
そう、あ、そうね、
うん、
うん、まあ、それはもう
どこにニラニラニラニラニラ、
そう、これはもうニラはね、鉢の方がいいかもしれないな。
うん、
収まりがいいから。
うーん、
鉢はね、ちょっと少し大きめがいいですよ。直径は20センチ以上、30センチでも40センチでもいいですけど。で、青じそでしょ。あとね、スイスチャートって知ってます？
知らない。何ですか？
ほうれん草の仲間だと思うんだけどね。
へえ、ああいう形、
うん、うん、ちょっとね、赤いんだ、根っこのところが。
ほうれん草赤かったりするけどね、
うん、うん、あれよりなんかもっと赤いんだけどね。
味もあんな感じで、
うん、なんつったらいいんでしょう、口で言うの難しいな
何に使うやつ、まあ、
似た系統ですけどね。もうお浸しにしたり軽く炒めたり、
スイスチャート、
うん、まあほぼ茎の赤いほうれん草と思っていいです。サラダでも食べられます。一年中収穫できます。
で
ね、
知ってました、皆さんスイスチャート
ね
え、あんなにほうれん草みたいな味はほうれん草とは違う、
もうちょいあっさりしてる。うん、まあほうれん草もね、自分で植えるとあっさりしてるんですけどね。というのがおすすめかな、まあ、まずは定番ね、
うん、
で2番目に今度はバジル系とかのあのハーブ系の野菜、 バジル、ミント、タイム、パクチー、イタリアンパセリ、それから豊作と間違いなしはミニトマト、
うん、ああなるほどな。
で一番楽しみに、私個人楽しみしてるのは去年上手にできたメロン。メロンはねコロタンという種類でした。アマコロって名前がついたかな。
これこになるとちょっとねハードル高いからね、私たちうーんって感じだけどね。
そうです。いやいや、ちょっとね頑張る値打ちありますよ。ものすごく上等の味しましたよ。あの朝顔のつるができるようなあるんじゃないですか、沿わせるやつ。あれをだから丸いちょっと大きめの植木鉢にこれを植えて、朝顔のつるを伝わすような。なんて言うんですかね、
この伝わせるとかね、あのゴーヤとかね、その伝わせる系ね、手入れがいるからね、やっぱしあれがいいね、ニラとか、あの、まあ、水さえやっといたら勝手に育ってくれてね、
まあ、それは間違いないんですけど、うん、間違いないんですけど、このコロタも私何にもしなかったんですよ。勝手に巻きついて勝手に実がなった。あ、最後にね、実がついてから落ちたら嫌なので、なんかネットでぶら下げましたね。いやいやいやいや、いい季節が来ましたね、
うん、そうだね、ちょっとね種屋さんにでも行って、うんうんうん、野菜の土もいるのかな、
うん、あの土作りちょっとまた今度次の時にやりますね、まあ、野菜の土買っときゃ問題ないです、うん、簡単に言うと、うんうん、問題ないですけど、やっぱり土ちゃんとしないとあのできるものできないですね、
うんうん、肥料も追肥して、
うん、そうですね、ほどほどにね、
なるほど、うん、はい、春なのでね、ちょっと外のねベランダに出たりするのもね、そんなに辛くなくなってきたのでね、う
ん、毎週やったら皆さんから怒られるけど、お役立ち情報時々追加版をやりますね、
はい、自給自足、ね、うん、できるように
土作りとか手入れのポイントとかね、
うんうん、
はい、ということでございまして、今日は私が食べたいプランターの野菜をご紹介いたしました。
あ、自給自足頑張るぞ
そうそう、
はい、ございます。
ブラインドテニスですか、
難しそうだ
よな。難しそうですね、
ね、
バウンドして初めて分かるなんて、音が聞こえるなんて、
投げたボールが打てるなんて、
ねえなんかあのこれを発案した方はね、空中で出るボールを一生懸命考えてたみたいですよ、うん、そしたらもうちょっと違う競技になるかもしれないけど、ということだそうです。
なかなかね、空中のねスポーツはね、視覚障害なのかもしれないけど ね、またね、こっからねスポーツも楽しい季節になってくれるので、
そうですね、探しましょうね、ゲスト、はい
、はい、来週は誰にしよっかなということで、はい、今週もお楽しみいただけたでしょうか、
はい、ありがとうございました、はい、
来週もお楽しみくださいませ、はい、失礼いたします、さよなら。